そう、昨年度からずっとですね、霊を訓練するというテーマで交わってきております。で、まあ霊と魂のですね分離、ということで今日6回目になるわけですが、私たちがいわゆる霊的になるとか、生とされるということが、どうもですね誤解されているのではないでしょうか。生とされるとか、あるいは霊的になるということがですね、何かその霊能力を得たり、あるいは超能力を得たり、そういうものをですね霊的になると称しているような印象を受けるんです。で、聖書で言っている、霊的あるいは、聖となるということ、これを今日確認しておきたいと思います。で、いわゆるクリスチャンがですね、思いをですね欺かれるときに、この世から分離して、そしてですね別の世界に行ってしまうんです。聖書の御言葉を用いながら別の世界にいる、でこの地上に生きているということがですねおろそかになってしまうんです。聖とされるとか霊的になるということは、この地上において人間となるということです。これは何度か私は言ってきていますけども、最も霊的で聖であった人はどなたですか？ジーザス。イエス・キリストがパブリックなミニストリーに入るときに、イエスの故郷の人々はイエスに対して何て言いました？何て言いました？お、救い主が来たと言いました？違う。大工のせがれじゃねえか。あれがチビの頃から俺は知ってるぞ。単なる大工のせがれじゃないか。これがナザレの人々の反応でした。イエスは従って彼らの目にどのように映っていたわけですか？単なる大工のせがれなんです。彼は30年間あの田舎ですよ、ど田舎です、ど田舎のナザレにおいてどういう生活を送っていたわけですか？人間生活です。人の子が来たのはと言ってるんです。イエス・キリストはご自分のことをもちろん神の子というふうに証ししてますが、イエスは人の子であった。人なんです。イエスは最も霊的であり最も聖なるお方は人なんですよ。でしょ。私たちがその何かですね、いろんな能力を求め、いろんなことができるようになりたい、これを求めるのは非常に肉にとって誘惑になるんです。例えばですね、これから1ヶ月後、1年後、10年後が分かってしまう予知能力だとかね、あるいはいろんな印不思議ができるようなパワーだとか、ある精霊派の有名な人は手のない人のために祈ったら手がニョキニョキ生えてきた。本当？イモリじゃない？本当？必ずそういう逸話があるんです。必ずそういうね、今いわゆる用いられていると称する人たちにはそういう逸話があるんです。そうするとその逸話がですね一人歩きをして何か特別に素晴らしいかのように感じられる。そうするとその人が素晴らしいパワーを神からいただいている、だからその人のもとに集まるという構造になっている。何を求めています？その集まってくる人たちは。 その人のその何らかの力に惹かれているんです。ですからその人の周り集まってですね、今度その人がどんな不思議なことをなすのか、どんな素晴らしいそういうね超自然的なことをなすのかが一番の動機になってしまう。だけどイエス・キリストはどういう方でした？人の子なんです。いつも言いますけども、もしイエス・キリストがここに肉体においておられた、一方で聖霊派の油注がれたね、有名な人がいた、クリスチャンは今どちらに群がりますか？どちらにみんな惹かれていきますか？イエス・キリストはご自分を売り込むことをするお方でしょうか？自分を売り込むということはイエスはしない。自分を売り込むデモンストレーションだとかプロモーションをして自分の何かを売り込む、これはイエス・キリストのご性質とは完全に逆です。逆です。これも面白い話を聞きました。ある聖霊派の牧師でベニーヒンに入れ込んでいる人がいるんだそうです。でその人の集会ではですね、その牧師がステージの上でタッチと言ったらですね、そこにいる皆さんが倒れることになってるんだそうですそして倒れなかったんですね、ある時に。ただね、隣にあるそのスタッフが来てね、ちょっと倒れてくださいそしてしょうがないなって言って、ね、倒れたら御霊の臨在がありましたってやったってわけよ。本当かね、そこまでやるの？そこまで、そこまでやるんですか？こんなことやって何になるわけ？ナンセンスです、ナンセンスです。いろいろなそういうトリック、仕掛け、いろんなそういう打ち合わせ、いろんな人の何かね、そういう約束ごとで動かしてどうするんですか？ナンセンスです、無意味です。私たちはなぜそういうものを求めるかと言いますと、誘惑するときのサタンのルートは三つあるんですね。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、あるいは持ち物の誇りです。肉の欲っていうのは私たちのこの肉体的欲求に対して訴えます。目の欲っていうのはきらびやか、我々の人の目にとってきらびやかに見えるもの、これを人は求めていくんです。そしていろんなものを勝ち取って、暮らし向きの自慢、あるいは自分のね何かの達成、業績、この三つが誘惑のルートです。このチャンネル、三つのチャンネルを通してアダムとエヴァは誘惑されてしまった。前回言いましたよね。まず肉の欲、食べたい、 目で見ると美味しそうだ、そしていかにも自分を賢くするに好ましく見えた。ですからエヴァはこの肉の欲、目の欲、持ち物の誇りの三つを刺激されて罪を犯したんです。しかしイエスはこれに対して、よろしいでしょうか、サタンの試みに対してイエスは勝利を得られました。どのように勝利を得たんですか？モーセのように海を分けて勝利を得たわけ、あるいはヨシュアのように太陽を止めて勝利を得たんですか？違う。イエスが勝利を得たのは人として勝利を得たんです。彼はサタンに試みられた時にどのように答えてます？まず空腹であった、そこでその石をパンに変えよと言った時にイエスは何て言いましたっけ？人はパンだけで生きるんではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。彼は何て言ったんですか？人はと言ったんです。そしてまた神殿の門でしたっけ、の上に行って飛び降りてみよう。で飛び降りたら天使があなたを支えるであろう。これをもし私がですね、飛び降りてふっとこうやったら、これはすごいことになるんですよ。ね、もう聖霊派のですね、スーパースターになります。 ドクター・ループは東京タワーから飛び降りてね、なんかこういうコマーシャル先ありますけどね。ああいう能力が必要なんですか、ああいう能力が。燃焼系、燃焼系と。ああいう特殊な能力がいるんですか。人はそういうものを求めるんです。何に訴えます?目の欲です。見たか、ドクター・ルークは東京タワーから飛び降りたら天使が支えた。霊的な人だ。目の欲です。そしてイエス・キリストはそれに対して何て言いましたっけ?神を試みてはならない。人として神を試みてはならないと書いてある。さらに、あらゆる映画を見せて私を礼拝するならば全部あげると言ったんです。これは持ち物の誇り、クラムシ向きの自慢です。しかし彼は、人は何て言いましたっけ、神のみを拝せよ。つまりイエスは何として勝利を得たんですか。人として勝利を得たんです。あくまで彼の取っていたスタンスは人間性です。我々は人であるということをもっとたっ飛ばなくてはならないんです。超能力を求めたり霊能力を求めたりですね、そういう生き方を我々はするんではない。聖化される、あるいは霊的になるということは人になるんです。神はヨハネの一章十四節を見ますと、ヨハネ福音書の一章十四節をご覧ください。で、ここにですね、初めに言葉があった。言葉というのはロゴスです。神を表現するロゴスですね、これがあった。で、14節を見ると、この言葉が、ロゴスは人となり、ロゴスは人となり、あるいは肉となり、私たちの間に住まわれた。原文では、幕屋を張るという意味です。ロゴスは肉となって幕屋を張った。ね。で、今今日持ってくるの忘れちゃったんですが、岩波から出ている新約聖書はですね、かなり正確に訳してます。ここを、人の間に幕屋を張ったと書いてあります。旧約時代に幕屋はどうでしたっけ。イスラエル人が荒野を移動している間にですね、幕屋を担ぎながら移動し、そして宿営地に幕屋を張って、でそこにですね、こう部族ごとにですね、4つの場所に集まって宿営をしていた。つまりイスラエル人の真ん中に幕屋があったんです。この幕屋は誰を表すんですか。ジーザスです。この旧約時代のこの幕屋は、来たるべきお方を予表する、このイエス・キリストがイスラエル人の中心に幕屋を張っていた、この成就がここにあるんです。言葉が肉となって私たちの間に幕屋を張った。誠の幕屋はどなたですか?ジーザス。このお方は何となったんですか?超能力者となりました。人。ハレルヤ。神が人になるというのは、これは受肉の奥義です。神はあえて永遠なるお方だったんですが、その座にいることを良しとせず、卑しいしのしもべの形をあえて取られた。そしてその2000年前のイエス・キリストの肉体の中に閉じ込められたんです。皆さん考えてください。この全宇宙を作った宇宙の大きさって皆さんご存知ですか。今150億光年です。1光年っていうのは光が1年かかって進む距離で、光はですね、地球を1秒間で7回り半いたします。だから太陽と地球の間は7分で届きます。だから今来ているこの太陽の光はね、7分前に太陽を出た光なんですよね。その光が1年かかる距離を1光年って言うんです。 で今太陽系のすぐ隣にある恒星、要するに自分で輝いている太陽みたいなね、光が、星があるところはアルファケンタウリっていうのが 4.5 光年離れてる、 4.5 年かかっていく距離に隣の太陽系があるんですよ。で地球、全宇宙の大きさ、じゃあどのくらいか、150億光年です。150億年光が飛ばないといけないんです。その宇宙を作った神が人となる、考えられます？この前、まあ、映画ファッションがありましたね、まあ、あれにはいろんな感想があると思います。あの肉体を取り血を流すことのできるあのジーザスに永遠なる神が束縛された、拘束された、その中に閉じ込められたんです。考えてください。我々の思いをはるかに超えています。私たちが人のために、身代わりとなって死ぬために人となられて十字架で死んでくださいました。だから許しを得て天国行きの切符を得てください。こういう船舶な理解ではダメです。神が人となるというのはこれは奥義です。永遠なる神がこの皆さん自分の人間生活っていうのをですね、皆さんどうですか、そろそろもういい加減にしたいなと思いません？どうですか？思いますか？えめえ幸いですえてよし、これからだね、天下は俺のもの、いつか見てよねと、故郷に錦を飾るまでは帰らないぞとか言ってさ、上野駅を来て私上野じゃないんですけどねまあ30、40、50とかね、近くなってくると、僕ももう本当あとね2歩で50になるんですけどそろそろもう人間生活十分だな、もういいわ、僕は思ってますよ。人間生活ってね、はっきり言って毎日毎日同じことの繰り返し、一体何の意味があるわけ、退屈単調、何の意味があるわけ。この人間生活を30年あえてイエスは行ったんです。いきなりね、スーパーマンのようにポンと来てね、よし人類を救済するってやればよかったじゃないですか。しかし彼はあえてマリアの胎から生まれて子供時代を経て、あえて30年の人間生活を送った挙句、ようやくミニストリーを行ったんです。クリスチャンになってすぐね燃えちゃう人がいるんですね。よし主のために全部投げ打ってやってやろう。待て、血肉です、野心です。イエスは神の子であったのに30年待たれたんですよ。このイエスの30年が鍵なんです。あの3年半のあの3年半がのどうしてあれだけ神によって用いられるか、これは30年間の隠れていたものがあるからです。この人間生活を送ったからイエスのミニストリーは生きるんですよ。そして未だにイエスというものを我々は主体求めるんです。何によって私たちはイエスに惹かれるんですか？人間性です。イエスは神と人、神であり人であるお方、まあいわゆる神学用語で言うとですね、カルケンドン会議で決まった二世一人格論というのがあるんです。ややこしいな神と人生と神性はね、結合された、これをヒュポスタティックユニオンって言うんですよ。混じらず混合せず別のものに変わらずね、結合した、ややこしい。まあ簡単に言えばイエス・キリストはどういうことだ、神であり人である、終わり、簡単でしょややこしく言わなくていいんです。イエスは完全に神、完全に人、そして唯一のお方なんです。これをあえてそういう言い方をするわけです。そのイエス・キリストっていうのは、この神たるお方、神性と人間性を矛盾なく結合し、 そして人間性においてその神の性質を 100% 表現されたお方がジーザスです。私たちがね、作られた時、創世記の1章26節28節を見てください。創世記の1章26節26節から28節神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、うんぬん。そして27節。神は人をご自身の形として創造された。男と女を作った。神は彼らを、28節、祝福された。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、あらゆる動物を支配せよ。人間性、人間が作られたとき、ここに二つの言葉がありますね。かたどりと似せて。これはですね、ヘブル語で言うと外面性と内面性を表します。ですから我々人間は外面性においても内面性においても神の形である。さらに、祝福して言われた。埋めよ、増えよです。ちょうど手袋ですね、手袋。手袋は、ね、手袋は、あれ何の形になってます？あれもしあれがですね、4本だけだったら不便ですよね。もしあれが6本だったら邪魔ですよね。ペラペラしちゃって。ちょうど5本あるわけです。で、あの手袋自体は、ね、こう手袋があって手袋が勝手に動いたら気持ち悪い。手袋は手が入って初めて役に立つんです。同じように、人ももともとですね、神の形と内面性似て作られたんですが、何のために作られたんですか？神を入れるためです。この実体である、ね、この入ってくださる実体であるお方がどなたですか？ジーザスです。もともと人が作られたのはなぜ神に似せて人を作ったんですか？もともと神は何を人に期待していたんですか？道徳的に清く正しく美しく貧しく生きる、ね、こういう生き方を人に神は期待していたんですか？違う。それは宗教です、それは。我々は宗教じゃない。我々は何？命の道を歩むんです。命の道というのは私たちのうちに入ってこられた神の命を生きることです。私たちはなぜ 神の形に作られたか。もともと神は人の中に入りたかったんです。善悪の知識の木と命の木を立てました。命の木って何を表すんですか？永遠の神の命です。その実体がどなたですか？ジーザスです。アダムとエバはその木の実を取り損なった。そして落ちてしまった。で、彼らの人間性はどうなったんですか？本当は神の形に似せて作られ、そして神の栄光を表す役割を帯びていたのに、その役割から落ちた。だからロマ書には栄光に預かれなくなったと書いてあるんです。人間性がそこで損なわれてしまった。だからその後の歴史はイスラエルの歴史を見ればわかるわけです。わかるわけです。人間性がこの罪の結果損なわれた。その人間性を回復したお方がどなた？ジーザス。神はなんであえて人になったんですか？身代わりのためにかかるため、身代わりのために十字架にかかるため、私に代わって。違う。もちろん身代わりとして罪を負ったんですが、私たち自身をもそこにつけたんです。それはなぜか。すでにアダムにあって栄光を失ったこの人間性を、アダム系列の命を終わらせるため、この命を終わらせて、そして新しいキリスト系列の命を皆さんのうちに吹き込むために十字架につけられたんです。ですから十字架をただ単に身代わりだと思っていたら不足ですよ。この後はクリスチャン生活が待っています。 罪は許されました。じゃあその後清く正しく美しく頑張っていきましょう。クリスチャンになります。私たちはイエス・キリストと共にもう終わった。傷ついた人間性はそこに終わった。そして復活してイエスと共に私たちは復活して、イエスと私たちは今一つなんです。イエス、主につく者は主と一つの霊になる。主の死に結合される者は主の復活の様にも等しくなる。そしてイエス・キリストと共に私たちはどうなったんですか。復活し昇天したんですよ。だからエペソ書には私たちは天のところにおいて座していると書いてある、書いてある。イエスがなぜ人間性を取ったか、この失われた人間性をご自分の人間性において回復するためです。皆さんは、まあ、昭和何年生まれぐらいでしょうね、まあ、10年代20年代いろいろあるでしょうあれ一桁の人もいるかもしれません。対象の方はあんまり追求しませんけど皆さんが生まれた時、皆さんは生まれたばっかしの赤ちゃんは罪を犯してないですね。だけど皆さんは罪人だったんです。なぜ？アダムが犯したから。神の目から見た時にアダムが犯した時に全人類が罪を犯したんです。なぜ？アダムから全部が出てるからです。ならば、ならばイエスが死んだ時にそこに全人類が全部置かれた、死んだんです。そして信じる者は今度イエスの復活の様になり、イエスと共、イエスの復活の命を吹き込まれ、イエスの家系に生まれることによって皆さんが義の行為を行わなくっても皆さんは義とされた。皆さん義人なんですよ。皆さんが失われた人間性、人間性で散々傷つきましたよね。いろんなことで傷つく、いろんなことでトラブルにある。人間ってなんでめんどくさいんだ。なんで今のイラク、アメリカ軍何やってます？自由と平等なアメリカ軍が何をやってます？フセインと同じことやってる。私はもともとあのアメリカのあれはダメだって言ってるんですけど、その通りになってますね。なんで人間はああいうことをするんだ、なんで人間ってこんなことをするんだ。失われてるからです。栄光から落ちているからです。その落ちた時、それはアダムにあって、アダムが罪を犯した時に実はその罪そこに含まれていたんです。全部今ね、イスラエルでアメリカ軍がやったこともアダムの中に全部入っていた。ならば逆です。私たちがキリストとつながれた時に、キリストが行った、ただ一つのね、一人の人によって行われた義の行為が私たちを義とするんです。皆さん自分を見ちゃダメですよ。自分を見ちゃ、自分を見て測るんじゃない。私たちはキリストにあって生まれたから義とされた。この系統がチェンジした、これが我々の救いなんです。神はこの人であるということを尊ばれます。詩編 8-4 をご覧ください。詩編の 8編のですね、4節。ダビデが祈っています。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。人が一体何者なので、あなたがこれほどに御心に留めてくださるのでしょう、また何者なのでこれほどに帰り見てくださるのでしょう。 皆さんね、神が我々にどういう心でいるかというと、私たちが思っているその思いをはるかに超えるの。私たちはさっき言ったようにね、人間性なんてもういい、つまらない、毎日同じ生活でね、もうろくでもないことばっかした人生は、これが我々の見方です。しかし神はその人間性をあえて帯び、その人間性を失われた、アダムにあって失われた人間性をイエスにおいて回復し、さらにそれを栄光化してくださったの。我々が経験できる人間性はこのイエスにおいて回復されただけじゃなく、栄光化された人間性を我々はエンジョイできるんですよ。私たちの思いを超えてます。どういうことかよくわからない。だからダビデも何者なのでしょう、人なんかろくでもないでしょうと思ってるの。ダビデはだって、ダビデ自分が何やってます、バテシバとね、合言をし、そしてウリアを暴殺している。なんて人間生活、人間っていうのはどうしようもないっていうことは自分自身がよく知っている。その人間を神は帰りに心に留めてくれる。どうしてですかと問いかけてるんです。私も思う、なんでこんな人間性をあえて神の子が取り、神が人間となり、あえてその人間のためにご自分が死なれ、あえて私たちのために血を流したのか、なぜかわからない。神の御心は我々の思いをはるかに超えている。そのはるかに超えたレベルから人間性を尊んでくださっているんです。皆さん、我々が考える以上に神にとって人間性が尊いんです。人間であるということが尊いんです、神にとって。第二コリントの12の5節、ここでですね、パウロ、ね、パウロという人は、14年前に、まあ、肉体のままか、あるいは肉体を離れたか分かりませんが、第三の天にまで引き上げられた。それが肉体のままだったか肉体を離れたであったかは分からん、神がご存知だと言っている。わお、彼は第三の天にまで引き上げられた。そして人が語ることのできない、ね、口に出すことのできない言葉を聞いたんだ。皆さん、こういう経験したいですか？今なんか結構いるんだそうですね。天国へ行ってパウロに会ってお話をしてきたとかね、いろんなそういう人がいます。非常にこういう証っていうのは我々の目にアピールします。本当かな、本当かな、どこまでがバーチャルでどこまでがリアリティか。私も本読みました。読んだけど空想です。霊的リアリティに触れません。指輪物語、あれと同じ、ロード・オブ・ザ・リングと同じです。空想物語ですよ。命の実質がないです。パウロはしかしそれを行った。じゃあパウロはその経験を、私はね、第三の天へ行って人の語ることのできない言葉を聞いてきた、私はあなたに主はこういうことを告げるって、そういうアプローチをしました。違う、彼は14年間どうしたんですか？黙っていた、黙っていたんです。言う必要がない。私は超霊的なね、そういう経験するとすぐね、来て、人がね、もうね、やだっていうのにね、聞けよ聞くまで話さないわ聞いて、わかります？あの、聞いてってとこ、何があると思います？自分です。私を受け入れて、私を認めて、私を何とかして、私がいっぱいあるわけ。あえて言わなくていい。パウロは14年間その経験誰にも言ってないんです、言ってないんです。本当の霊的経験したら、そんなものはね、人にひけらかす必要はない。だって主はご存知だ、それいい。しかしそのパウロはこの経験がすごい。だけど彼は5節、 このような人について私は誇るが、私自身については自分の弱さ以外には誇らない。この人って客観的に自分のことなんだけど他人事のように言っている。しかし自分自身については自分の弱さ以外には誇らない。なぜか、私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。彼は人から過大な評価、いろんなそういうものを受けることをむしろ好まなかったんです。人からの評価なんてのは前も言ってますけども、コロッコロ変わります。人の評価に自分の何かアイデンティティ置いておらなさい。人生はもう右から左ですよね。ドクター・ルークはね、素晴らしいっていう人もいるんです。ドクター・ルークはカルトだっていう人もいるんです。すごいですよ。私たちは人の何かによって今の私が成立してるわけ No。 私たちが今私たちであるのは何のゆえ？キリストのゆえ。キリストと一つ、キリストの経験が私のものだから、それを取り消すものは誰もできない。誰が何を言おうとそれを私から奪うことはできない。皆さんそこに立つことです。神はあえてこの弱い人を用いて、あえてその脆さからご自分の技をなすんです。皆さんですから、自分が弱いと思って私なんか役に立たないと思ったらダメです。弱い人ほど幸い。神は弱さの中に現れる神です。そこを強くしようと努力しなくていいんです。弱かったらそこのところに主を招くんですよ。そして主に頼る。その弱さを通して神によって働き出ていただければいいんです。私たちのいろんな問題、いろんなものがあります。人間生活には、そのいろんな人間生活の中において神がその弱さ、脆さ、どうしようもなさを用いてご自分の御業をするんです。どうしようもない人は幸いです。お釈迦様はね、どしがたしって言って、人間はどしがたし、業が尽きない、尽きないですね。我々ね、自分っていうものは尽きないんですよ。その私たちを通してあえて神は御業をなさるんです。よかった。修道院に入ってね、清く正しく美しい生活をして、世の汚れから守られて、日常のつまらないことから守られて、もう天使みたいな生活をすれば霊的 No。 私たちのような足を引っ張られ、あちらこちらからね、いろいろとまとわりつかれ、借金取りに追われ、そういう中において神がいます。その弱さの中に神が現れる。だからパウルは、私が弱い時ほど私は強いと言ってるんです。誰のゆえに？キリストです。皆さん、自分が弱い、自分がダメだと思ったら神はどう考えるわけ？その通りだお前、終わり。 No no no。そこを神はあえて明け渡せと言ってるんです。その部分を私に明け渡すならば、私がそこに入る。そこを私と置き換えよって神は招いてくださってる。だから弱さを感じ、欠点を感じ、問題を感じれば感じるほど幸いだって主は言ってるじゃないですか。貧しいものは幸いだって言ってる。力のないものは幸いだ。知恵のないものは幸いだ。愛のないものは幸いだ。お金のないものも幸いだ。持たないものは幸いだ。キリストを持つ者は全てを持つからです。ハレルヤ。目の前の何か持ちたいですか、皆さん。それは、付録。付録。そうでしょ？ 神の国と神の義を求めればあとは全部添えて与えられると書いてあるんです。ですから必ずそういういろんな必要ね、この地上を生きていく時の必要与えられます。不思議ですよ。それをね、一生懸命自分でね、求め求め、そのこと自体を求めてる時はね、どんどん先行きます。逃げ水みたいに。だけどそのことを忘れてね、キリストキリストって求めてくると、そういうものが後からついてくるようになってくる。もういいです、まだもっとあげます。いろんな方がいましたね、私のところにですね、新潟県のですね、名物の草団子を送ってくださってる。美味しい。お茶と一緒に飲むと甘党の私にぴったりのいろいろなもの皆さん与えられるようになります時期を得たね。僕はあんこもの大好き まず与えよう。だから人々は押し入れ、ゆすり入れ、これでもかとくださると書いてあるんでしょ。信じます？私たちが何か賭けを覚えるとき、私たちがね、自分の弱さを覚えるとき、何をします？それを改善しようとする、努力する。違う。そこにキリストを招けばいいんです。だからキリストに頼るわけ。クリスチャンとして成長するということは、どんどん私が自立してね、俺の何かで生きるんではなく、キリストにどんどん頼るようになる。キリスト依存になっていくんです。アルコール依存はまずい、人間に頼るものもまずいですよ。なぜそうなるかというと、みんなキリストに頼ってないから何かに頼りたくなるわけ。お金に頼りたいとかね。我々はキリストに依存するんです。キリストに依存すれば、それこそ誠の満足が与えられる。だから他のものはいらなくなります。他のものはいらない。私たちはキリストで満足する、キリストをエンジョイする、キリストを楽しむ、これがクリスチャン生活です。私はもしね、クリスチャンになってなかったら人生どうなったか分かりませんね。もうね、やってられない。もうナンセンスだと。25で僕は人生終わったんです。25歳で全部終わり。で、あの25歳の1年間はもうね、砂を噛むような1年間。何やっても面白くない。虚しい。もう生きるので目いっぱい。もう朝起きてね、大学行ってってね、大学院でしたから、行って、で、座って、でね、東大のね、僕の研究室からね、東京がバーッと見えるんです。7階でしたから。で、その外を見てね、あー、東京砂漠だ。これから僕はどうなるんだろう。どうやって生きていくの。暴漠たる思いに駆られたの。今でもはっきり覚えてますよ。もうね、東京の景色が綺麗だと思えない。そういう時はみんな灰色。何の希望もなくなった。そういう時にイエス・キリストと出会ったわけです。もしイエスとの出会いがなかったら、もう生きてるのがうんざり。うんざり。かといってね、自殺する勇気もないですからね。どういう人生を送ったらいいかもう全くわからない。そんな状況でしたね。私たちは、この生きるということをですね、そのこと自体を楽しむ必要がある。何かが、お金が与えられたとか、いろんなものが与えられて、ね、自分は日本キリスト教会で有名になって、ね、本も売れて、評判も高まって、だから嬉しくなるわけ？の。なものはすごく崩れます。私たちは、生きるっていうこと自体を慈しめばいいわけ。少し、私もこの年になって、少し、生きるということが、愛おしいというか、思えるようになったんですよ。それ前まではもうなんかね、まだね、クリスチャンだってもね、どうもありましたね。いつもこうなんていうかな、生きるってことがね、鬱陶しいなっていう、そういうのがあったんです。 だから主よ、今早く来て私をすぐね敬虚してください。そしたらこんなね人間生活から解放されるんですけど、そうと思ってました。だけどだんだんだんだんと生きるってこと自体が、それがエンジョイできるようになる。だから我々はますます人として生きるようになることができるんです。また生きるということ自体をエンジョイできるようになるんです。だから今正直言ってあんまりね退屈だとか思わないんですよ。まあ結構いろいろねテープコピーだとかいろんなもんで追われてましてですね、今月月火水木金金で休みさなしですからしかしその人間生活を楽しめる、楽しむことができるようになってきてる。イエスが30年間ナザレで人間生活を送っていた時に、彼はどういう人間生活を送ってましたでしょうか。それを考えてください。聖書に書いてないです。書いてないことはむしろ重要です。そこに書いてあることの秘訣が隠されているんです。この30年が隠されているゆえにイエスのミニストリーはあれだけ輝いていたんです。皆さん、私たちもそう、神の前に隠れている部分があればあるほど見える部分が輝くんですよ。氷山と同じ、氷山と、氷山っていうのは海の上に出てるのは全体の 10%、 1割です。みんなあとこう埋まってるわけ、 90% は。ですからタイタニック号がぶつかった時もね、見かけ大したことない氷山だけど、この中の氷山は 90% があって、そこで穴が開いてしまった。私たちもこの見えない部分があればあるほど見える部分が輝くんです。ですからクリスチャンは人の前出てってね、全部さらけ出して、どうだ俺はスーパースターだ、俺は超能力だ、霊能力だ、この印不思議を見ようなんてやるべきじゃない。むしろ私たちはむしろ人からはね隠れてった方が幸いです。神の顔を絶えず前に置くんです。人の評判を前に置いたら人生はめっちゃくちゃになりますよ。右から左、私たちは誰の御顔を自分の目の前に置いとくんですか。ジーザス、このお方の顔だけを求めていくんですよ。それは隠れたところで私たちが神と交わるということです。人間生活において神を経験するということです。ですから前に言ったようにブラザーローレンスは、藁を一本拾うときに臨在が込み上げてきて、喜びが溢れてきて叫び出したくなると言ってるんでしょ。これこそ栄光の人間性です。イエスが回復してくださった人間性が内側に輝く、これが私たちクリスチャンの生活なんですよ。第2ペテロ1の4をご覧ください。第2ペテロ1の4をご覧ください。ここにですね、私たちはどういう存在であると書いてありますか。第2ペテロの1の4です。その栄光と徳とによってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられた。それはあなた方がその約束のゆえに世にあるものの欲をもたらす、滅びを免れ神のご性質に預かるものとなる。わお。主はレビ記の中で何て言ってましたっけ。私が聖であるようにあなた方も聖であれ。これ聞いたら皆さんどういう感じします。神が聖であるようにあなた方も聖であれ。絶望です。絶望してください。しかし私たちのうちにいるキリストはどういうお方。聖です。その方が私たちを通して生きること、これが聖化なんです。これが霊的であるということです。この時私たちは神のご性質に人間性において預かるものとされているんです。これがクリスチャンです。聖を表す、これは完全な人間性の表現です。イエスにあって 回復され栄光化された人間性、これが私たちのうちに再現してくること。我々の運命は、皆さん自分の人生これからどうなるのかな、先つぼみかな、どんどんどんどん貧しく苦しく困難に満ち惨めになっていく、ノノノノノノノノ、皆さんの人生は祝福されているんです。なぜ？このアダムとエヴァに祝福した埋めよ、増えよ、地に満ちよ、全てのものを治めよ、これがイエスにあって回復され、さらにそれがもう成就した。私たちはキリストと共に命にあって治めるものである。皆さん環境によって押しつぶされちゃダメですよ。皆さんは環境をコントロールするものなの。皆さんは自分の人生を自分でコントロールできるんです。キリストにあって、キリストの意思と自分の意思を合わせれば必ずなる。なぜ？神の言葉は一旦出されたら無益に帰らない。必ず言い送ったことを成し遂げると書いてある。その計画は何？皆さんに災いを与えるもの、将来を与える、皆さんに希望を与える、栄光を与える、命を与える、この計画に委ねよう。自分の何かじゃなくて自分をむしろ意思を持ってそれに合わせていけば、あとはどうなるの？自動的開かれています。開かれてきます。今いろんなもので八方塞がりの人もう開かれている。なぜ？道はジーザス、イエスが道だ。イエスを求めれば自動的に神の道を歩めるんです。ハレルヤ。あとは私たちに祈ればいい。主よ、お言葉通り好みになりますように。エメン。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。しかしイエスにあって癒され、回復され、栄光化され、成就してくださったことを感謝します。あらゆる神の御心、あらゆる神の約束、あらゆる旧約における私たちに対する神のご計画はイエスにあって成就していることを感謝します。その神の御心の実体である成就であるお方が今私たちのうちに生きておられることを感謝します。
おー、ハレルヤ、ハレルヤ。
この方こそ私たちの希望であり、この方こそ私たちの道であり、この方こそ私たちの将来であり、この方こそ私たちの人生であり、この方こそ私たちの生活であります。おお、私たちのこの古き肉体において弱さを抱え、脆さを抱えている人間性において、おー、ハレルヤ。主よ、あなたがその弱さを同じように経験され、同じように苦しまれ、同じように攻撃を受けられ、しかも次はおさらだが、私のパスを思いやることができるのが、あれを出したといいんだった。イエスが今大祭司として天の至聖所におられることを感謝します。この方に完全に頼ります。依存します。この方に全てを明け渡し、この方に完全に自分の人生の責任を負っていただきます。ハレルヤ。すでに私たちはこのイエスと一つであります。おお、ハレルヤ。そこから私たちを離れさすことは誰にもできません。サタンもできません。コネオもできません。私たちをキリストの愛から引き離す者は誰か、何者もない。私たちをキリストから引き離すものはあるのか、何者もない。欺かれないように、思いが欺かれるんであればあなた方は混乱するでしょう。思いをガードするように、思いを 御言葉で満たし、御言葉で構成していただき、御言葉に従って考える訓練を行うように。目の前の状況に対して、人の価値観、この世的な価値観、私の過去の経験に基づくのではなく、御言葉を見るように。私たちは困難にあっても打ち倒されない。八方塞がりであっても私たちは行き詰まらない。私たちはありとあらゆるところにおいてイエスの死を身に帯びている。このキリストの十字架にあってキリストの死にとどまるならば、あなた方は自動的にキリストの復活の様にも等しくなるであろう。この復活を生きるように、あなた方はすでにこの世のものではない。しかしこの世にあって人間として、当たり前の人間として、その人間のうちに生きてくださる神を享受するように、この神のご性質に預かるものとされていることを信じなさい。すでにイエスがそのことを成し遂げてくださっております。内なるイエス、内なるイエスに生きていただければ、おお、これこそ神のご計画の成就、これこそ神の栄光であります。その時にありとあらゆるいろいろな必要、いろんな問題、また癒しとか、それらのものは神がバックアップしてくださるでしょう。ついてくるでしょう。真理を語るならば自動的に神の技がなされるでしょう。求めるものを間違えないように、まず内なるジーザス、命を与える霊なるお方、今肉体を持って御座におられます。しかし命を与える霊として御霊によって私たちのうちにおられるお方から目を離さないように、周りが全て八方塞がりで道がないように見えるとき、イエスが道です。人生のこれからの不安に対して、これからの将来の生活の保証をイエスに置くように、あなたのなすところ、あなたの計画したところを主に委ねよう。主はそれを成し遂げてくださるでしょう。今あなたが計画しているその全ての自分の設計、主に委ねるように、主が成し遂げてくださるでしょう。あなた方は祝福の民である。あなた方は埋めよ増えようと神によって語られている民である。あなた方のなすところは何事でも栄える。神のご計画と自分の人生を一つにするならば、あらゆることにおいてあなた方は栄えるでしょう。ハレルヤ。あなた方は貧しい民ではなく、キリストにあって満ち溢れている民である。ありとあらゆるものを満たして、あまりあるお方、このイエスをあなたのうちに持っているゆえに、あなた方はもうすでに欠けるところのないものであることを信じるように、信じればいいであろう。あらゆる良きものがあなた方を追ってくるであろう。ハレルヤ。もういいですしよ、もう十分ですと。しかし主の恵みはとどまることがないであろう。あなた方の生きる日の限り、あらゆる良きものを持って私たちを満足させてくださるお方のゆえに、おお、ハレルヤ。そして主が良くしてくださったことを何一つ忘れてはならない。あらゆることのゆえに主に感謝と賛美を捧げるように、小さなことから始めるように、小さなことをまず喜ぶように、小さな祈りが叶えられることにおいて神の真実を知るように、小さなものに忠実であるならば、あなた方には大いなるものが委ねられるでしょう。 まず小さなものを求めるように、人の前において人からの評価を受けようとか、人の前において何かをしようという、そこから解放されるように、人の評判を得るとか、人からの何かを求める、その心からまず解放されなさい。そうすればあなたは自由を得るでしょう。人の評判、人の評価、それらのものから自由になるように、神の評価を得るように。神の評価はもうすでに決まっている。あなた方は私の目に高価で尊い。私はあなた方を目に入れても痛くない存在と見ている。主よ、どうして人をこれほどに御心にかけるのでしょうか。おお、この主に今開いてください。おお、ハレルヤ。手を挙げてください。ご自分の心を主に捧げてください。私は主のものです。私は主のものです。私は主のものです。私は主のものです。あなたも私のものです。主はあなたがご自身をくださることを感謝します。私も主はあなたにお捧げいたします。私はあなたのものです。
Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
ハレルヤ、おー、すでに主あなたの御心が私たちの繁栄であり祝福であることを感謝します。一度語られた神の言葉が取り消されることはありません。すでにこの言葉を、しかもイエスが成就してくださっていることを感謝します。その神の御心の成就であるイエスを私の命としてうちに置いてくださっていることを感謝します。そしてこのお方から私たちは切り離されることがありません。どうして私たちはあなたに会って繁栄しないことがありましょう。どうしてあなたに会ってあなたの栄光を表さないことがありましょう。我々が繁栄し、我々が豊かになり、我々が栄光に輝くのはあなたの御心であり、我々の運命であります。ハレルヤ。誰にも無効にすることはできません。欺かれないように、おう、この御心の中に立ち続けるように。ハレルヤ。おう、ハレルヤ、主を感謝します。おう、ハレルヤ。おう、ハレルヤ、主を感謝します。